ここは岩手県北二戸市にあるへのへの探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。へのへの探偵団探偵の田中智明です。心の健康についての調査報告をお聞きいただいている今週のへのへの探偵団、5日目となる今日は二戸慶長ボランティアほほえみの工藤さんにお話を聞いていきます。
まずは、はい、この慶長という言葉、はい、なかなか普段耳にしたり使うこともないんですが、はい、これどういう意味なんですかね。
はい、その慶長というのはあまり馴染みのない言葉だと思います。
はい、
これを漢字で書くと傾くという字と耳辺の聞くという字で成り立っていることから、慶長とは耳と目と心を傾けて真面目にひたむきな姿勢で相手の話を聞くというコミュニケーションの一つだと言われています。
はい、確かにこの耳辺の聞くという字はよく見ると耳と目と心が入ってますもんね。
はい、
それぞれを傾けてしっかりと相手の話を聞くということなんですね。
はい、そうです。
はい、そして、工藤さんの所属されてますこの二戸市慶長ボランティアほほえみですけれども、こちらはどういう団体なんでしょうか。
はい、こちらの二戸市慶長ボランティアほほえみは平成19年に立ち上げられました。慶長ボランティアは二戸地域全体を対象として募集し、一戸町、軽米町、九戸村、そして二戸市の住民が二戸地区合同庁舎で二戸地域慶長ボランティア養成講座を修了した方々が任意で登録されます。
はい、
一戸町はほほえみ一戸、軽米町はたんぽぽ、九戸村は浜那須の会、二戸市ではほほえみというそれぞれの慶長ボランティア団体の会員となります。
はい、各市町村にある慶長ボランティア団体の二戸市の組織がほほえみということなんですね。
はい、そうなんです。はい、
はい、そんな、二戸市慶長ボランティアの皆さんはどんな活動を普段されてるんですか。
はい、私たち二戸市慶長ボランティアの活動としては毎月7日と27日のなにゃーと夜市が開催される会場の一部をお借りして、午前中だけですがおしゃべりどころという看板を掲げて2人の当番がお待ちしています。
はい、
また上法寺地区ではよってがんせという看板を背負いながら、現在は月に数回介護施設へ訪問して利用者さんたちとのお話し相手をさせてもらっています。他には二戸市内のケアマネージャーさんからの提案で介護認定を受けておられる方への訪問傾聴という形で2人のボランティアが定期的にお邪魔させてもらうこともあります。
はい、
このような活動をする上で大事なことですが、私たち慶長ボランティアはいつでも守秘義務を心がけています。そして寄ってくださった方の悩み事などは担当の保健師さんへつなぐという役割もしていますので、安心してお話しください。
はい、まあ、様々な、ね、広い形で活動されているということですが、まあ、この慶長ボランティア聞くだけとはいうものの、なんて言ったらいいんでしょう、いろいろと勉強したりとかすることもあるかと思うんですが、はい、そういったこともいろいろされているんですか。
はい、そうなんです。二戸市では年に10回の慶長ボランティア定例会議があります。年度計画の中には二戸警察署の職員による交通安全研修会があったり、東日本大震災で津波を経験した沿岸生まれの警察官からお話をいただいたり、
はい、
県立一戸病院の精神科医の講義を受けることもあります。またフォローアップ研修会では二戸保健所の保健師さんや 岩手医大の講師のお世話にもなっています。今年の3月には二戸市食生活改善推進員の担当部署である国保予防課の管理栄養士さんから心の健康も食事からという研修を受けました。そこでは確かに食事は体だけでなく心も作るよねと改めて食事の大切さを胸に刻みました。
はい、やっぱり人間の心っていろいろなところとつながってるってことですよね。
そうなんです ね、
はい。そんな工藤さんですけれども、工藤さんご自身のお話伺ってもよろしいですか。
はい、
工藤さんはなぜこの傾聴ボランティア始めようと思われたんでしょうか。
はい、そのきっかけはいろいろあるんですけれども、
はい、
私は平成28年の二戸地域傾聴ボランティア養成講座を修了して現在のボランティア団体に入りました。
はい、
その中で学んだこと少し話したいと思います。私の母が元気な頃は私が実家に寄るたびにあっちが痛いこっちが痛いと口癖のように言う人でした。たまりかねた私がお母ちゃんさ人に痛い痛いとか言うと痛みが取れるものなのと尋ねました。すると母はなんだか人に喋るとワーンつか痛みが取れるような気がしてなと答えたものでした。そこで私が人に喋って痛みが薄れるなんてあるわけないじゃんと言ったら母本人は首をかしげていたものです。
はい、
このやり取りを傾聴ボランティアに入ってから仲間たちや何あとのおしゃべりどころに寄っていただいた方に話したところ、お母さんの言葉に賛成だよね、人に話すとなんとなく楽になることってあるものと言われました。その時それまでの私は他の人の痛みを想像することすらしていなかったことに気がつきました。
はい、
そこからの私は本格的に傾聴の意味を周りの方々から学びながら現在に至ります。
はい、なるほど。確かに人に話すだけで楽になることってたくさんありますよね。
はい、
工藤さんが普段その様々な方のお話、傾聴で聞いてるときに、なんか心がけていることとか、なんかこういうふうに聞いていることとかってありますかね。
はい、まずは相手の方のお話を聞くっていう姿勢、私はどちらかというとおしゃべりの方なので、その逆の方向で、聞くっていう姿勢、やっぱり共感する、
はい、
ということが一番大事だなと思います。
我々ラジオパーソナリティも実はお話しゃべるよりも聞くことの方が多い仕事なんですけれども、
そうですよね。
はい、どうなんでしょう、相づちとかで、どの程度とかって考えてたりとかされてます？
まあ大げさな程度じゃなく、
はい
はい、やっぱり共感する、お話を聞いてあそうだよねって思うとやっぱり自然に相づちは、であと利用者さんのお一人から言われたことなんですけど、
はい、
工藤さんって本物の笑い方するよねって言われたことがあるんですよ。
本物の笑い方、
正直に笑うっていうんですか、
いわゆる愛想笑いとかじゃなくて本当に笑うよねっていう、
その笑顔がいいよねって言われたことがあって、それは結構あ嬉しいなと素直に思いました。
ありがとうございます。そうしましたら最後にラジオを聞いている方にお伝えしたいことあればお願いします。
傾聴、はい、ボランティアについて要望とかお尋ねになりたいこと多分終わりになると思いますので、はい、この場合は二戸市総合福祉センター 0195-23-131 をまでお電話ください。ありがとうございました。
心の健康についての調査報告5日目の今日は二戸傾聴ボランティアほほえみの工藤さんにお話を伺いました。以上、へのへの探偵団探偵の田中智明でした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちら へのへの探偵団。この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。